首都帰り上りにければ一員六原より官魚なる重盛卿ばかりぞお供には参られける。父の卿は参られず、なお用心のためかとぞ聞こえし、重盛の卿御送りより帰られたりければ父の大納言の玉いけるは、さても一員の御功こそ大いに恐れを覚えゆれ、かねてもおぼしめしより仰せられる胸のあればこそ、こうは聞こゆらめ、それにも打ち解けたもうまじとのたまえば、重盛卿を申されける。このこと夢夢見景色にもお言葉にもいださせたもうべからず、人に心づけ顔になかなか悪しき恩ことなり、それにつけても栄誉に背きたまわれ、人のためにお情けを施させましまさば、神明三宝加護あるべし。さらんにとっては御身の恐れ候まじとてたたれければ、重盛卿は由々しく応用なるものかな、とぞ父の卿ものたまいける。一員官魚の後お前に疎からぬ近所者たちあまたそうらわれけるに、さても不思議のことを申し出したるものかな、つゆもおぼしめしよらぬものをと仰せければ、院中の切り物に最高奉仕というものあり、折伏御前地高そうらいけるが、天に口なし人をもて言わせよと申す。平家もってのほかに過分に候う間、天の御計らいにやとぞ申しける。人々このことよしなし、壁に耳あり、恐ろし恐ろしとぞ申し合われける。平家物語巻一、清水寺炎上です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。さて、前回は近衛院の皇后であった藤原の太子という女性を自分の妃として改めて受胎させたものの、間もなく亡くなってしまった二条天皇のエピソードをお送りしました。実はその二条天皇の葬儀において事件が起こっていました。額打論と呼ばれる事件です。当時天皇の亡くなった際に、その天皇のお墓に寺の額をかけるという作法がありました。この額をかける寺の順をめぐって僧侶たちが争いを起こして、興福寺の僧である観音坊というものが延暦寺の額をなぎなたで切り落とすという事件が起きました。厳粛なる天皇の葬儀の際にこのようなトラブルが発生したことは大いに問題ですが、ことはこれで収まりませんでした。延暦寺側の僧たちが報復に都にやってくるという噂が立ちます。そしてこの際に何者が言い出したのか、後白河院が延暦寺の僧たちに命じて兵器を撃とうとしているという説までもが流れます。とりあえず危険を避けるために後白河院は六原にある清盛の屋敷に身を寄せます。延暦寺の僧たちは六原を避け、興福寺の末寺であった清水寺を焼き払ってしまいます。今回取り上げる場面は比叡山延暦寺の僧侶たちの起こした騒動がとりあえず一段落したその後の場面をお送りします。それでは本文を見ていきます。首都帰り上りにければ、比叡山延暦寺の僧侶たちが山へと帰っていったので、一員六原より官魚なる後白河院は六原の清盛の元から御所へとお帰りになった。重盛卿ばかりぞお供には参られける。重盛卿だけがそのお供に参上した。さて、ここで登場する平の重盛は平家物語の中で大変重要な人物です。重盛は清盛の息子、長男にあたる人物です。清盛が横暴でどちらかといえば悪人的な部分を強調されて描かれるのとは対照的に、この重盛は良識ある人徳のあるキャラクターとして描かれています。今後の物語の展開でも重要な人物なので、覚えておいてください。父の卿は参られず、父である清盛は参上されなかった。なお用心のためかとぞ聞こえし、依然として用心しているためかと噂になった。そう、延暦寺の僧たちに命じて後白河院が平家を討とうとしたという噂を気にして、清盛の警戒はまだ続いています。続きを見ていきます。重盛の卿御送りより帰られたりければ父の大納言の玉いけるは、平の重盛が院のお送りから帰りなさったので、父である清盛大納言がおっしゃったことには。さて、この大納言というのは清盛のことを指しています。時間的に言うと前回と今回で取り上げている部分は、清盛が出家して入道小国と呼ばれるようになるよりも少し前まで遡って描かれています。清盛のセリフです。さても、一員の御功こそ大いに恐れ覚えうれ、それにしても後白河院が六原へとおいでになったのは大いに恐れ多いことだが、かねてもおぼしめしより仰せられる胸のあればこそ、こうは聞こゆらめ、以前から院ご自身が平家討伐を企てていたから またその旨おっしゃられていたから、このような噂が立っているのだろう。それにも、打ち解けたもうまじ、とのたまえば、そなたも油断してはいけない、とおっしゃると、重盛卿申されける。重盛卿が申されたことには。さて、平の重盛のセリフです。このこと、夢夢、見景色にも、お言葉にも、いださせたもうべからず。このことは決して決して、ご様子にも、お言葉にも、出しなさってはいけない。人に心づけ顔になかなか悪しき恩ことなり、人の気を引くことになってかえって悪いことです。そう、この清盛の言葉が誰かの耳に入ったら、かえってそのことによって後白河院との対立がより現実的なものとなってしまう可能性があります。重盛のセリフの続きです。それにつけても栄慮に背きたまわで、こういった状況であっても院のお考えに背きなさらず、人のためにお情けを施させましまさば、神明三宝加護あるべし。また人に対して情けを施しなさるなら、神や仏のお守りがあるはずでしょう。サランにとっては御身の恐れ候待ちとてたたれければ、そうなったら父上の身に恐れることはございませんでしょうと言って座を立たれたので、そう、確かにトラブルが起こりそうな時ほど冷静に振る舞って、人から無駄に非難を受けることがないように気をつけるべきです。むしろかえって善行を積んでおくに越したことはない。極めて冷静な重盛の忠告です。清盛の反応です。重盛卿は由々しく応用なるものかな、どうぞ父の卿ものたまいける。重盛は大変に心の広く落ち着いた器の大きいものだなぁと父清盛もおっしゃった。さて、今度はもう一方の後白河院側の描写が続きます。一院官御の後、御前に疎からぬ近所者たち、あまた騒らわれけるに。後白河院は御所にお帰りになった後、御前に気心の知れた、いつも近くに仕えている者たちがたくさん、お控え申し上げている場で。さあ、後白河院のセリフです。さて、不思議なことを申し出したるものかな。それにしても、世の中の者は不思議な噂を言い出したものだ。梅雨もおぼしめしよらぬものを、と仰せければ、全く思いついてもいなかったのに。とおっしゃった。さて、ここでは院が自らのセリフに敬語を用いて、おぼしめしと述べています。こういう高位の人物が自分の敬意の対象として用いる敬語を自敬表現と言います。帝や神などの最高位のものの登場する場面でしばしば現れますが、訳す場合には通常語で訳して構いません。さて、平家を打たせようなどとは思っていなかったのに、なぜか噂が立った。その旨を述べた後白河院に対しての周りの者の反応です。院中の切り者に最高法師というものあり、院の周りを取り仕切っているもので最高法師というものがいる。さて、この最高法師は藤原諸光という人物です。折伏し御前地高総来けるが、ちょうどその時院の前にお控え申し上げていたのだが。さて、最高法師のセリフです。天に口なし人をもて言わせよと申す。天には口はないが、人の口を使って物を言わせると申します。平家、もってのほかに、過分に候間、天の御計らいにや、とぞ申しける。こんな意味です。平家があってはならないくらいに、身に余る地位におりますので、天がおもんばかったのであろう、と申した。そう、おごれる平家をいさめようという、天の意志が人々の口に上って、平家が討たれるとの旨の噂が流れた、というわけです。このように述べる最高法師の言葉を聞き、院の周りの人々は恐れます。人々の反応です。人々。このことよしなし。人々は、こんなことを言ってはよくありません。壁に耳あり、恐ろし恐ろし、とぞ申し合われける。壁に耳ありと言います。恐ろし恐ろしい、と人々は申し上げあった。そう、カブロなどというわらわたちを従えて、恐怖政治を行った平の清盛です。このような言葉が清盛の怒りに結びつき、院との大きな対立が起こってしまうことになっては危険です。院の周りの人々は最高法師をいさめます。実は、この最高法師はこの後に実際に表面化していく清盛と後白河院側の対立で重要な人物となっていくものです。この最高法師の名前も覚えておいてください。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。主と帰り上りにければ一員六原より官御なる。重盛卿ばかりぞお供には参られける。父の卿は参られず、なお用心のためかとぞ聞こえし。重盛の今日、御送りより帰られたりければ、 父の大納言のたまいけるは、さても一員の御功こそ大いに恐れ覚ゆれ、かねてもおぼし飯より仰せられる旨のあればこそ、こうは聞こゆらめ、それにも打ち解けたもうまじとのたまえば、重盛卿申されける。このこと夢夢見景色にお言葉にもいださせたもうべからず、人に心づけ顔になかなか悪しき恩ことなり、それにつけても栄慮に背きたまわれ、人のためにお情けを施させましまさば、神明三宝加護あるべし、さらんにとっては御身の恐れ候まじとてたたれければ、重盛卿はゆゆしく応用なるものかな。どうぞ父の今日ものたまいける。一員官御の後、御前にうとからぬ近所者たち、あまた候われけるに、さても不思議のことを申し出したるものかな。つゆもおぼし召しよらぬものを、と仰せければ、院中の切り物に最高奉仕というものあり、折伏し御前地高候来けるが、天に口なし人をもて言わせよと申す。平家もってのほかに過分に候う間、天の御計らいにや、とぞ申しける。人々このことよしなし、壁に耳あり、恐ろし恐ろし、とぞ申し合われける。本日の授業はここまでになります。